皆さんこんにちは。日本文化について男3人が語り尽くすラジオ。俺たちは日本文化について語りたい。略して俺かラジオ、第4回目の放送でございます。進行役は私、映像ディレクターやってますがんばらです。そして、
稲荷です。オランダで物流系のアートを作っています。
はい。で、私はヤスです。東京でサラリーマンをしています。
はい。まあ、こんな3人でね、日本文化についていろんなことを話していくんですけども、今回、第4回はですね、第3回に引き続き日本の服というテーマで引き続き話していこうと思います。第3回はですね、稲荷くんのパンが焼けたっていうことで急遽収録がストップしてしまったので、まあおさらいで言うとね、まあ何を話したっけ。
まあ各々の好きなブランドをちょっと話して、日本っていうところまであんまりこう入っていけなかったんで、そのあたり第4回で話せれたらなっていうふうに思ってます。で、まあこれちょっと、まあ、打ち合わせって合ってないようなもんなんですけど、あの一つキーワードとして上がってきた、あのまあファッション好きにとってはすごいカリスマ的な人気を博したチューンっていうね、雑誌が3人の共通項だったっていうところで、ちょっとそんな話できたらなと思うんですけど、チューンどうでした？なんかどれくらい、なんかどんなイメージを持ってますか？
俺はだからそれまで高校生の時は大阪に住んでたから、カジカジっていう雑誌とカスタマっていう雑誌を読んどって、あの昔って今みたいにネットでさ、そういうファッションの情報を入れるんじゃなくて雑誌から情報を手に入れてたから、そういうカジカジ、カスタマっていうのを読んでたんだけど、そのカジカジの中でも最後の3ページぐらいになんかその
街の目、
ストリートスナップみたいなのがすごい好き、そうそう街の目ねっていうのがすごい好きで、なんかその個性的なその服とかも何着てるかとかどこのブランドとかも書いてなくて、なんか個性的な人がいるなーみたいな話をしてたら、まあ稲荷が、チューンっていう雑誌があるよっていうので紹介してくれた。
厳しい男子校に通ってたとか、まあそのなんだろうな、将来的になんかその国立大学に行ってなんかそういう大企業に勤めるしかないみたいな、その価値観の中で生きてた自分にとって、そのチューンっていう雑誌を発見した時に、なんかこんなやばい奴らが日本にいたのかっていう、その発見のその思いみたいなのが強くって、なんかその一瞬でも魅了されたわけで、その単にそのファッションっていう、その身につけてるものっていうだけじゃなくて、なんかその生き方みたいなのをこう表してるなみたいな、なんかああいう風に服を着てるやつが、まあ正常であるはずがないみたいな、わかんないけどそういうなんかこういい意味で、いい意味でちょっとそのね、振り切れてる人たちがこんないるんだなっていう、その発見っていうか、それが大きかったかな。で、でも最初そのその高校のその仲良しグループみたいなのがいて、で、それにカンバラが、まあ、いたんだけど、で、最初そのチューンが置いてある本屋に全員連れて行って、ちょっとこれ見てって、もう、楽勝ネタとして、もう全員が爆笑。1ページ1ページに対しても爆笑。こんなやつが現実世界にいたら、本当になんか成り立たないみたいな。そのこの世の中成り立たないみたいな、その1ページ1ページに爆笑してたんだけど、でもなんかこう、なるほどね、その、なぜかそのみんなの中で、なんか毎月そのチューンが出てくるその日付っていうか、その日がなんか待ち遠しくなってきて、あ、今日チューン出てくるからまだ見に行こうみたいな。で、なんかこう、だんだん最初はみんなこう、なんかネタとして見てたのに、それ真剣になんかこう、吟味っていうか、するようになっていって、これはこうだよね、みたいな、こうなんか真剣なコメントが出てくるようになってきて。で、気がつくと、なんか俺たちは、その、大阪で、そのよく、その、大阪もその、被写体の人たちがこう撮られてる場所の一つだったんだけど、その、よくその、大阪でもそういう、そのスナップが撮られてる場所に実際に行ってみたりとか、その服をそこの店で買ったってこう書いてあった、その、チューンっていうのはその、まあ、基本的にその、全く文章がなくて、その、どこで服を買ったか、 と、だから例えばなんか入手先なんてなんか拾ったとかで書いてるやつ見たしね。
大体はね、ファッションスナップって、お店どこで買いました、それがいくらでしたか、それは何のブランドですかっていうのをちゃんと記載するんだけど、チューンっていう雑誌はそういうのが全くないっていうのと、本当に振り切ったファッションの人たち、もう全身ピンクとか、
そうそうそうそう、
本当にぬいぐるみ持ってる人とかね、上車引いてる人とか、本当にホームレスなのか、そうじゃないのかっていうのが、線引きが本当に難しいような人たちが乗ってたりとかしてて、そういうのが本当に今までその雑誌の中でしか枠にこう、はまってたファッションっていうのが、そのチューンっていう雑誌によって、あ、こんな自由なことをやっていいんだっていうのが衝撃やったよね、当時の高校生の我々からしたら。ヤスはなんか思い出、ヤスはほら、その時俺とは知り合いじゃなかったからさ、どういう経緯で。
ああ、チューンは、その地元のすごい、有名なショップのオーナーさんが、おすすめしてくれたというか、ファッション好きならこれ絶対読むべきだよねみたいな、もう当たり前のようにこれ読みなって、一番クールな雑誌だからっていうような感じで紹介されて、そっから、まあ、地元愛知県だけど、ビレッジヴァンガードって、あれも愛知県初なんだけど、まあ、ビレバンに毎回通って、まあ、チューンのアーカイブとかもいろいろ残ってるやつは残ってたから、そういうのを買い漁って、まあ、自分の好きなスタイルを探してったっていう感じだけど、チューンがなんですごい、いいかっていうと、やっぱり、ある種そのノーコンテクストなんだよね。その、西洋の多分ファッションって、まあ、すごく文化が脈々とこう続いてきて今に至るっていうのはあると思うんだけど、日本ってまあ和服から洋服ってこう転換があって、多分一変その転換期に、いろんな文脈が破壊されてて、そういったなんかこの服はどういう経由で作られて、どういう意味があったとかってそこまで考えなくてよかった、なんかそれをすごく如実に表してるのがチューンとか、まあ、あとは原宿系って呼ばれるような人たち、奇抜なファッションする人たちのミリタリーウェアに、なんだろうな、スカートを合わせるとか、なんかそのだから本来であれば絶対組み合わされなかったその文脈をちゃんとこう引っ張ってこう何かスタイルを決めようと思った時に合わされることのなかったものがこう組み合わされていった、それがすごく個人的には日本的だなと思ってて、
はいはいはい、
でまあ西君とか言ってくれたような、なんだろうな、その自由さっていう意味でも多分そのチューンって世界各国でもすごい注目された雑誌だと思ってるので、なんかそういったところはその結構稀有な目でこう評価されたのかなっていう、絵画には まずなかった感じのスタイルとして撮られてったのかなっていうのは思ってるんだけどね。
なるほどね。それこそほらやっぱ結構機能美みたいなのを無視してるってことか、日本のファッションっていうのは。歴史とかさ、例えばピーコートとかももともと海軍の服やったりするわけやん。
そう、あんまり服一個一個のそういった歴史とかってどういうゆえんで作られたかとかって考えずに、見た目の良さだけで、あ、これとこれ組み合わせたらなんか面白いそのイメージが作られるみたいな。僕もそれあれなんだよ、10代の頃の自分のそのファッション考えると完全にそこで全然その服自体のこれどういうなんか意図を持って作られたとかって全く興味なかったし、純粋にもう見てかっこいいか否かで、どう組み合わせたらなんかその自分が満足する組み合わせになるかみたいなことしか考えてなかったから、でまあチューンはそれが本当に爆発してたし、でさっきちょっと雑誌名でカジカジっていうのも出たけど、まあ、カジカジも多分あれ大阪の雑誌じゃん。
うん、そうやね。
東京のさ、メンズノンノとかああいう雑誌ってどうしてもちょっとコマーシャルによるっていうか、ブランドの出したい価値観をそのまま受け売りしたスナップとかが多分乗りやすい。わかんないけどね。なんかイメージとして。
あの頃はほら、すごい、カリスマ美容師って言葉が流行って、チョキチョキっていう雑誌がすごい人気があったんよ。東京はチョキチョキってイメージだったね。なんかその、いろんな向こうの男前の美容師さんが 出て、今流行ってるファッションのジャケットとかを着させられてて、なんかそういうなんか文脈、さっき言ったやつが言ったような文脈がちょっと嫌やなーっていうのを感じて、多分そういうチューンとかにハマっていったっていうのはあるかもしれんね。
僕個人的にはなんかさっきタンバラが言ってたような、そのホームレスかホームレスでないかわからないみたいな、この僕が勝手にその際どさって寄ってたコンセプトがあって、狙ってるか狙ってないかわからないみたいな、その境目みたいな、そのでもちょっと狙ってるみたいな、そういうのが一番かっこいいんじゃないかと、まあまあ個人的に思っていて、例えば、際どいやつの一人に、その、今で言うところの、まあ、ツーブロックみたいな髪型になってるんだけど、その床屋のどこで切ったかっていう、そのヘアサロンのところに床屋って書いてあって、ただ、なんか、確かに、普通にその床屋で言う、まあ、いわゆる、その、坊ちゃん狩りみたいな、なんだ、小学生が、昭和の小学生が、こう、受けるみたいな、その、的な、その、坊ちゃん狩りっていう髪型があって、まあ、関西でしかないのかな、わかんないけど。
まあ、今はね、ほら、ツーブロックが流行ってて、床屋が今、当たり前になったけど、当たり前っていうか、かっこいいものになったけど、当時は床屋ってなんか、小学生が行くってイメージだったもんね。
そうそう、当時、15年前ぐらい、当時、床屋って言ったら、本当にその、まあ、ある意味、その、モダンな、男子を目指してる人が行くにはあまりにもこう恐ろしすぎる場所だったっていうか、その、床屋に行くと、もう昭和のコンセプト、昭和になるみたいな、その、頭が昭和にこう仕上げられるみたいな、そういうイメージしかなかった、なくて、まあ今で言うツーブロックみたいな髪型をしてる人が、その床屋に行って、そういう髪型をこう決めていたっていうのとか、あとはなんだろうな、あとは拾ったって書いてるやつとかも私ね、なんかを拾ったとか。拾ったって何って。でも実際に俺、オランダで結構、物を拾うんだよね。俺今使ってるうちの帽子のうち2つ拾ったからね、マジで。で、拾って普通に洗ったもん、ね。うん、まあ、それはだからまあ、あながち、まあ、ね、都会にある意味住んでたら、まあ、拾うこともあるだろう、みたいな。まあ、まあでもそれだけじゃなくて、なんだろうね。あと、僕個人的には、なんかその、ヴィンテージっていうか、そのなんかその古着的なものだけで、そのハイブランド的なものにこう、匹敵するものを作るのが結構好きで。例えば、その昔大阪に、今はもうないと思うんだけど、コズミックワンダーっていうブランドの、そのギャラリースペースみたいなのがあって、で、そこに結構行くのがなんか好きで、そこに行くと、そのもちろんその店員さんとかそういうじろじろこう、何を着てるかとかそういう見てきたりとか、で、特にやっぱオープニングとかなんか行くと、すごいこう、見られるわけよ。で、そこで一回覚えてるのが、なんかコズミックワンダーってまあ、ちょっと、なんだろうな、宗教っぽいって言ったらあれだけど、白ベースの色使いが多かったりとかして、なんかナチュラルっぽいっていうか、でもなんかその中を僕は、なんか赤いなんか、子供用のスキージャケットで、首元になんかファーがついてて、などの、で、下は、なんかアメリカンアパレルかなんかの、サーモンピンクのコーデュロイのピチピチの、ジーンズ履いて、あと赤いエアマックス95履いてオープニングに行ったの覚えてるけどね。で、なんかそれだけ、それでもなんとかそのハイブランドの、そのスタンダードの中で、こう、ギリギリこうそこにこう居続けられるみたいな線は行ってたんじゃないかって、まあ個人的に思って、その辺のそのギリギリ感が僕にとって一番まあ面白いところだったね、当時は。
こうなんかさ、俺はまあ日本からそう出たことはないからさあんま分からんねんけど、その外国、特にまあヤスとかさ錦とかから見て、外国人から見た日本のファッションって実際のところどう思ってはる人が多いかなと思って、
ね、いわゆる着物文化はやっぱり絶対そういうカルチャーみたいな話したら出るとは思ってて、うん、それこそ何ジャポニズムみたいに言われた時って、うん、全く服の概念が違うわけじゃん。はい、西洋の人たちはさっきも言ったけど、その身体をいかにこう見せるかみたいな、
うん、
であとはその ね、女性だったらコルセットでこうさ、ガチガチにこう身体を締め付けて、そうまでしてもこうラインを見せるみたいなことしてきたんだけど、着物ってもう概念が逆じゃん。もういかにその何、身体とその布の間にこう、なんだろうな。まあ、そこにもスペースがあって、動いた時にも見え方、シェイプが変わってとか。なんか一つ、なんか表現として言われるのが、着物ってさ、畳むとその矩形っていうか長方形になったり正方形になったりできるみたいな。
あー、確かに。
あれ自体もなんかその当時はモダニズムの極みみたいにこう言われてて、 なんかそこの美しさっていうかさ、スーツを多分畳んで長方形にするってありえないじゃん。
うん、できへんわな。うん、
うん、でも着物はそうやって畳んだりする、なんか折り紙とかともなんか共通項がそういう意味であるのかなと思うんだけど。
あー、なるほどね。
で、まあ、そういう文脈を引いて服作ってるのは一世三宅だよね。なんか布一枚で服作るみたいな。一世三宅が80年代とかに出てきた時っていうのはめちゃくちゃ称賛されたっていうか、その最初は懐疑的っていうかさ、なんか異国東洋のなんか島国からなんか出てきたぞっていうような感じで、あのうがった目で見られたけど、まあまあやっぱり圧倒的な支持をそこから得ていくよね。でそれはやっぱりその日本のやっぱそのずっと根付いてるカルチャーを基盤にして服作ってる、ちゃんとまあそういったコンセプトが立ってるからなのかなとかっていうのは思うね。
なるほどね。それはやっぱ日本人から見たらじゃあ分かんないよね。外から見ないとその一世三宅の凄さっていうのは気づきにくいよな。
まあそこのちゃんと誰かが文脈言うか言わないかだと思うけどね。まあ着物なんてもう伝統的なものとしてしか扱われないじゃん、国内でも。だからなんかそこをちゃんと知ってるか知らないかなのかなっていうのは思うけど、まあそのね、体を梱包するようなあの西洋の服がなんていうかもうちょっとこう包み込むようなものみたいなところで日本の服っていうのは評価されてったのかなっていうふうに。に僕は解釈してるけどね。
僕にとってヨーロッパから見た日本の服って言えばもう、
うん、
無地だよ、無地。
無地？うんうん、
無印。ブランド無印良品がもうみんな好き。
うんうんうん。
こうやって無地。
へえ。なんかその無印に日本的なものを感じるんかな。
感じてるみたいだよね。どういう、
シンプリシティみたいなとこなのかな、わびさび的な、わかんないけど。
さっきそのあのヤス君が言ってたみたいな、ある意味その立体感のなさっていうか、まあ、そういう感じなのかな、ある意味。
うん、
なんかあんまり立体的じゃない。
確かに無印の服は割とピタッとはしないもんね。なんか当たり障り、良くも悪くも当たり障りのない、
まあ、なんかある種のモードって、まあ、ファッションってこう、ね、流行の中で捉えられてて、何か新しいものを出さないといけないっていう、なんかそのルールから外れて、あのもうシンプルでスタンダードでいいんじゃないみたいな、多分価値提案だと思ってて、結構まあそうだよねみたいな、こう納得する人が多かったから、今ああいう立ち位置で入れれるのかなっていうのは思うけどね。
まあほら、最終的にファッションってこうみんなね、達観してる人はさ、シンプルな人が多いやんか。スティーブ・ジョブスもしかりさ。
それスティーブ・ジョブス、ファッションに対して達観、あ、なんかこう、したっていうそのデータはどこにあるんですか？
ジーンズとタートルネック。
そう。そう。もうなんか、あれしか着ないんでしょ？
でも、その、スティーブ・ジョブスが昔着飾ってたっていう。
それはもう、ジーンズとタートルネックにたどり着くまでいろんな、服を着てたよ、知らんけど。
なんかまあジョブズが言ってるのは、その服を毎日意思決定する時間が無駄だっていうことは言ってたけどね。なんか服へのこだわりかどうかさは分かんない。なね、でちなみに自分のその地元のそのさっきチューンを教えてくれたショップのオーナーさんが、俺が10代の頃に繰り返し言ってたのが、まあ、ファッションも行き着けばリーバイスの501のヴィンテージとマルジェラの T シャツ、この2つで完結するみたいなことは言ってたけどね。
ああ、でも それはでも分かるくない？俺もさ、俺はもう30代になってきたら、結局なんか、履くパンツはもう決まってくるしさ、着る T シャツも決まってけえへん？さっきのジョブスの話に戻るんやけど、俺すごい、その仏教すごい好きでさ、で、仏教でも、まあ、ランクがあって、例えば奈良の大仏さん、仏様ってすごいなんか布一枚やんか。わかる？布一枚、すごいシンプルなファッションしてはるでしょ。で、その仏さんになる前が、それこそ千手観音とかっていうのが、修行した姿が仏さんなわけ。で、千手観音とかイメージしたらすごいアクセサリーついてるやん。で、その千手観音さんたちが57億年か56億年か修行した姿が奈良の大仏様の姿なわけよ。
なるほどね。
でもその57億年もやっぱりこう修行したら結局服は1枚になるんやなっていう。
まあでかくなると同時にね。
さあ、でかくなったから布1枚しか着れんくなったっていう可能性はないこともないけど。
ないやろ。
結局大人になっていくとやっぱ服ってシンプルになっていくんやなっていうのはすごい仏様を見て思うわ。
なるほどね。
だから俺らも最終的に
いや、まあそこにはね、あのちょっとなんていうか、あのイエスって言っちゃうとすごくなん物わびしいというか、なんかそのファッションってそういうもんなんだっけっていうのはちょっと僕は思うところがあるので、あの
確かにマンジラインはまだ全然ガチャガチャしてるもんな、
ね、まあまあそのね、統計でとって大多数がそうやってシンプルに向かうっていうのはもしかして出るかもしれないけど、人の感性って様々なので、やっぱり最後までそうやってデコレーションしたいっていう人はやっぱり世の中にいると思うんですよね。でね、みんながシンプル 白 T だけになる世界って結構それはそれで悲しいなっていうふうに思うので、
俺個人的にはシンプル化の方向には向かってないけどね、意外と。
うんうん、そう。俺もね、そうなんですよね。だから結構ね、その服に対して使う時間ってのは減ったよ。やっぱ年を重ねていく中でもちろんね。でもなんか、ある程度その自分の中での好きとかさ、その判断基準っていうのがある程度明確になってくるからさ。なんかそういったところで、ね、その選択が、一重にこうシンプルになっていくかっていうとそうではないけれども、なんかこうある程度こう自分の中で洗練はされてきてるかなっていうふうには思うね。
それはまあ確かにどうか、
うん、だからそのそうなんか日本のファッションって話だったからさ、一応最近自分どんな服買ったかなとか、どういうものに関心あるかなと思って、一つ、まあ、これカンバラも知ってるブランドだと思うんだけど、あの愛知県の山内っていうブランド。
ああ、はいはい、シャツとかのね。
うん、山内っていうブランドがあるんだけど、あそこって家内製手工業っていうかさ、まあ大量生産の、まあ、真逆を言ったことをしてるんじゃないかなと思ってて、うん、なんかそのシャツ一つとっても有松絞りっていうんだっけ、なんか昔のその和服にこうシワを出す加工がさ愛知県にあるらしいんだけど、
うん、
なんかそういうのをもう一回まあ、洋服、まあ、シャツっていう形で再現してて、まあ、その愛知県のその土地ならではの伝統的なそういった製法というか技術を使ってるっていうのはすごく今っぽいなと思ってて、そのローカルで考えるっていうか、でローカルの文脈もしっかり拾っていく、でまあ日本のものづくりだよね、和服の時のそういった技術を取り入れてる、でかつその何て言うんだろう、まあ時代的なことを言うと、そういう大量生産から脱却して結構、まあ、小さいサイズで職人的なものづくりしてるっていうのがかっこいいなと思って、まあ、山内は買ったよね、うんうん、この冬。
なるほど、山内。
うん、なんか地域ベースの日本国内見てもいろんなこうね土地土地に風土が違うと思うから、なんかそういったところをちゃんもう一回こう理解して、その土地ならではのものづくりをしてるとかっていうのはなんかその日本のその地域でのものづくりみたいなところで応援したいなっていうのは なんか個人的に思ってるところですよね。
なるほど。日本の服についてお話しさせていただきました。ちょっとまとめるのはなかなか難しいジャンルなんやけど、どうやった？日本の服。
でも俺の中ではなんか脈々となんかずっと10代の時にまあ好きだったものとかも全部万に全部つながっていってるとは思ってるから、なんかまあそれを再確認できたっていうか、そんな感じかな。
うん、そうやね。なんか改めてなんか日本のファッションカルチャーとかさ、なんかそういうのを見直せたいい機会になったと思います。はい、ということで第4回オレカルラジオ放送はここまでです。ありがとうございました。バイバーイ。